ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。ローマの信徒への手紙から連続して学んでいますが、特に今取り上げている9章から11章にかけて取り上げられているイスラエルの救いの問題は特別な箇所であると言ってもよいと思います。パウロの手紙の中でこれほどまとまってイスラエル民族の救いの問題を取り扱った箇所は他にないからです。しかしその特殊な主題のために異邦人キリスト者にとってはある意味で退屈な箇所かもしれません。しかしこのことを異邦人キリスト者が多くいたに違いないローマの教会にわざわざ当てて記さなければならない理由が何かを考えると、これは単にユダヤ人であるパウロが同胞の救いに関して個人的な思いからこの問題を綴ったとは考えられません。異邦人キリスト者こそイスラエル民族の存在の意味を深く思い巡らす必要を覚えます。しかしまたイスラエルの救いということを考えるときに、このことを単に終末の印としてだけ捉えようとすることにも十分な注意を払う必要を感じます。確かにイスラエルの回復と終末の時とは無関係でないにしても、イスラエルの回復があたかもキリスト者にとってただ時を告げる印でしかないという見方は、神がイスラエルをご自分の宝の民として選ばれた意味をあまりにも小さく見積もっていると言わざるを得ません。そうしたことを頭の片隅に置きながら、イスラエルの問題についてパウロが語ることを今日も学んでいきたいと思います。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書ローマの信徒への手紙11章11節から16節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。では、あなた方異邦人に言います。私は異邦人のための使徒であるので、自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょう。麦の発穂が聖なるものであれば、練り子全体もそうであり、根が聖なるものであれば、枝もそうです。今までの学びを通して、イスラエルの大多数の者がキリストにつまずいてしまったということは明らかでした。しかし、前回の学びでも取り上げた通り、そのことは神が彼らを退けられたということではありませんでした。神はご自分の民を退けられたのかという問いに対して、パウロははっきりとそれを否定しました。では、イスラエルがつまずいたというのは、その結果、イスラエルが倒れてしまった ということなのか、とパウロは再び問います。今日の箇所は、そのような問いで始まります。パウロはそれに対しても、決してそうではない、と否定します。そうではなく、イスラエルが福音につまずいた結果、異邦人に救いがもたらされた、と述べて、イスラエルがつまずいたことが、無意味なつまずきではなく、異邦人に救いが及ぶきっかけとなったことを指摘します。しかも、単に異邦人に救いの機会を提供するきっかけとなったというばかりではなく、そのことがイスラエルに妬みを起こさせ、イスラエルを救いへと導くきっかけとなるというのです。つまり、イスラエルがつまずいたことで、福音が異邦人世界に入り込み、異邦人が救われることで、イスラエルが再び奮起するようにと、神は救いの歴史を導いておられるのです。もちろんこのことは、イスラエルの罪の責任をうやむやにしてしまうということではありません。福音に背を向け、耳を傾けなかったイスラエルの責任は、決して軽いものではありません。しかし神は、人間の頑なさの罪さえも用いて、救いの歴史を導かれるということなのです。人間の罪が神の救いの技を妨げるのであれば、救いの御業は決して達成されることはないでしょう。しかしそうではなく、神は人間の罪に妨げられることなく、かえってこれを人間の救いのために、万事が益となるように用いられるのです。さて、パウルはこのことについてこう述べています。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。第一に、イスラエルのつまずきは、不名誉なことではありましたが、しかしそのことが、この世界にとって救いの富となったということです。それは言い換えれば、もしイスラエルが従順であったとすれば、異邦人が救われる機会はなかったということです。しかしそのような機会を異邦人が得たのは、自分の努力や功績によったのではなく、人間的な言い方ですが、全く降って湧いたような恵みなのです。第二に、イスラエルの罪でさえ、世の救いの富をもたらすのであれば、イスラエルの完成がもたらす富は、さらに大きなものである、ということです。つまり、この世界の救いは、異邦人の救いで終わるのではなく、神がご自分の民として選ばれた、イスラエル民族の完成をもって、素晴らしい結末を迎えることができるのです。そういう意味で、イスラエルの救いの問題は、単にイスラエル民族の問題なのではなく、世界の救いと完成と深く結びついているということなのです。13節以下は、一見今まで述べたことの繰り返しに見えますが、パウロは、異邦人への使徒として、また、ユダヤ人の一人として、この問題を自分の実存をかけてもう一度語っているのです。一方で、パウロは異邦人に福音を伝える人として召されたのですから、その働きに忠実であればあるほど、異邦人キリスト者の数は増大していきます。他方その数の増大と比べて、頑なに心を閉ざす同胞のユダヤ人を見るのは、パウロにとって心苦しいことであったに違いありません。もしそうでなければ、9章の始めや10章の始めで記した、同胞のユダヤ人の救いについて記した熱い思いは嘘であったということになるでしょう。そのような引き裂かれる思いを抱きながらも、なお異邦人への宣教を大胆に推進していくことができたのは、三つの事柄があったからです。一つは、異邦人の救いが必ずイスラエルの妬みを引き起こし、彼らを 救いへと導くという神のご計画を確信していたからです。もう一つは、イスラエルの捨てられることが異邦人と神との和解をもたらすとするならば、イスラエルが復帰して救われることはさらに大きな益となることを確信していたからです。それでパウロは、そのイスラエルの復帰のために、たとえわずかなイスラエル人であったとしても、異邦人伝道を通して彼らを奮起させ、福音に立ち返らせようとしたのです。そして三つ目のこととして、十六節に記されているように、麦の発穂が聖なるものであれば、練り子全体もそうであり、根が聖なるものであれば、枝もそうだからです。つまり神は、アブラハム、イサク、ヤコブを通して、イスラエルをお選びになったのですから、たとえ背きの罪をイスラエルが犯したとしても、神はその選びのゆえに、彼ら全体を聖なるものとして扱ってくださるという希望を確信していたからです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はボックス190の番組 CD、 9月に放送された番組が全て収録された CD を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。